今日のところ、前のところと重なりますが、この新書37編っていうのは、全体の詩編の中でも、一つの言葉が繰り返し出てきてるというところで、同じ表現が5回も繰り返されていると。こういうことは他の詩にもないわけです。それは、時にはそのことが特に強調されていると。からですね。5回も同じことが出てくると。その強調がずっといえば余韻を持って、新約聖書のあの最も有名な詩の教えとしての三条の教え、文語の使い三条の水訓なんて、訓を垂れる、教えを垂れるとかいうもの全く使わないような言葉ですね。ですので、三条の教えと、現代ではそう言わないと、水訓だなんて誰一人使わないわけですね、現代では。その三条の教えの中にその表現が入ってきたということは、その強調の余韻であると。新約聖書まで伝わったその重要性がですね。でそれがこの前から言っているところの地を受け継ぐ、地を継ぐ、まあ、公約では地を受け継ぐという訳にしてありましたが、この前から何度か触れていますが、一歩一歩を定める。この今日の箇所とのつながりがありますので、再度このことに触れているわけです。それは37編のその5回とはどこどこなのか。ということですが、37編のまず9節。主に望みを置く人、主に希望を持つ人は地を継ぐ。そしてすぐあと11節で、この訳語でイメージがちょっと残念ながら新約聖書では違ったイメージになってしまったんですけども、貧しい人が地を継ぐ、実はこれアーナウっていうヘブライ語で本来圧迫するという意味から来ているわけですね。貧しい人の大概圧迫されている。これも当然ですけども、そして圧迫されているって貧しくなくても、実はする人もいくらでもおるわけです。非常に豊かな人でも、すごい精神的に圧迫され、迫害され、あるいは非常に密かに悪事を受けて、日本は食べられないような人ってほとんど実際いないわけですね。社会福祉が非常に発達してる。そういうのは日本の長い何千何万年という歴史の中で本当に 戦後のごく最近なわけです。圧倒的に長いこの人類の生存期間においては、貧しいものは飢え死ぬほどに貧しい、それも当たり前だったわけですね。だから日本においてですね、今頃、貧しい人たちを作る。ほとんどの人は、自分は貧しいとは言えんだろう。そういうことになって、縁の遠い話になってしまうんですね、訳語一つ。ところが、豊かであっても、さらに上の権力によって圧迫される。ロシアとか、スターリンとかの、ロシアの今でも、スターリンでも、ウクライナでも、上のものが圧迫して不正を強要する。で、例のお出かけ問題で、不正なことを書けと、散々強制されて、毎日毎日長時間を労して、その不正に気づかれないようにするために、たくさんの偽りをせざるを得なかった人 弟を追い詰められて自殺してしまった。それに権力者によって圧迫されたので、圧迫されるっていうことは単に貧しいということと全く関係ないところでもいくらでも起こっているわけですので、そうしたら軍と、意味が我々と近寄ってくるわけです。誰でも何らかのことで、非常に身近な肉親から圧迫されるとか、子供でも毎日出会う子供からいじめで圧迫される。もう死んでしまう人も、教師から圧迫される。職場の上司から。病気の苦しみで圧迫される。まあ人間の世界は、至るところであるわけですね。とか、貧しいとなると、豊かな国の人は、ものすごく豊かですね。一石何万円も死んでも平気だろうということです。そういうことで、このところは、本来は、圧迫された人、苦しみ人ということなんだということを、まずですね、知っておかないといけないわけです。まあ、こういうところ、本当にヘブライ語は私も学び始めて、詳しい辞書、何通りも辞書、英訳たくさんいろいろ、初めてはっきり分かったわけですので、このことを繰り返し強調しているわけですね。日本語訳では、英訳したのもあります。それでちょっと上げておきますと、精密な聖書研究で知られているカトリックのフランシスコ会、聖書研究会、新書研究所というのがあるんですね。これ何十年も前からできていて、分冊でずっと長い年月をかけて発行されていて、だいぶ前に完成されて全巻が一つになったんですね。私も何十年前から、その一部ずつを購入しておったわけです。でフランシスコ役の場合には、コメント欄に書きますが、苦しむ人は死を受け継ぐ、豊かな平和を楽しむ。苦しむ人って言ってあるわけです。苦しむ人は豊かであろうと、貧しかろうと、遥かな昔から今に至るまで、至るところにいるということですね。このように、子供から大人まで健康な人も病気の人も、いろんな意味で苦しむ。でも、そういう苦しむ人に目を当てられて、その人が血を受け継ぐんだと。それはどういうことなということなんですね。苦しむ人は血を受け継ぐところは死んでしまうではない。圧迫されて殺されてしまうではないかという疑問が直ちに出てくると思いますが、それは後で言ったとして、次は22節。37編の22節。神の祝福を受けた人は血を継ぐ。で、呪いという言葉は日本語の訳のイメージと非常に暗い不吉なようなイメージがありますね。この祝福と反対なわけですね。祝福でなくて裁きというのがより、その、冷静な内容にふさわしいと思います。呪いやとなんとなくですね、ような映画の雰囲気になるような独特の不気味さを感じるとか、神様の場合そんなような不気味さとかいうのは全然なくてですね、全てを見通す霊的な目、全能の目で見てですね、このように本当に神の真実に反すると、心の奥底まで見通した上で、そのように裁かれているのが断たれていくという。人を憎んだり、傷つけたり、平気で悔い改めることを全くしないっていう人たちは、最後までしなかった。それは断たれるんです。でも最後の最後、表面では分からないわけですね。十字架で足に貼り付けられた人。最後の時に悔い改めるという人もいるから。 だから表面から見て騒がせなきゃいけないのだけど、これは神様の法則を受けるわけですね。神の祝福を受けた人は血を継ぐ。しかし、その神の祝福を受けない人、騒がせを受けたものは、働いていく。この旧約聖書はこんな厳しいこと言うのか、じゃなくて、ある意味では当然のことだから、神学の有名な、ブドウの木の例えでもですね、私に繋がっていない、背いていく、真実や愛、真実の愛をか、それを踏みつけていくような人は、切り取られて、枝を切られて、枯れて、集めて、燃やされると、断たれるということです。良きものが、だんだん消えていくわけですね。それに神様って完全に良いものだから、それに死を向けたり、そんなものを嘘だとか、そういうのを迫害しちゃったら、それ良いものは断たれる。良いものは断たれてるからこそ、こんなこともするので、呪いと言います。下がって受けていくというわけですよ。そういう中で、さっき触れたこと。神様が、人の一歩一歩、毎日の生活の一つ一つを定めて、ご意志にかなう道を備えるのだと。これは、人が倒れても打ち捨てられるのではない。捉えてくださる。これは、当然この、血を受け継ぐ人に関して言われているわけですね。旧説にある、主に望みを置くっていうのを最初に書いてあったわけです。苦しめられても、主に望みを置く。その人は神の祝福を受ける。そのような人は一歩一歩、神様が良き、神の国への一歩一歩を定めてくださるから、たとえ倒れても、手を捉えていってくださって、そして神の国へ進めてくださる。そういうふうに繋がるのであって、死に希望を置かず、死を仰ぐことをしなければ、いろんな日常生活でですね、二つの選択がある場合、まず神様が喜ばれる方、じゃなくて、まず楽しい方、まず飲んだり食べたり、人間といろんな会、話し合ったりして、そういう会の方が楽しいからそちらへ行く、というような歩みは、神様のご意志にかなっているのか。自分の意志にかなっている。自分のより安易な方を好むという。そういうことは、クリスト者となっても油断してたら、その方へ行って、だんだん落ちていく。目を覚ましていなさい。というのはそれですよね。クリスト者って何なのか。クリスティアノス、クリストについている。絶えずクリストと思う。その人で、水の洗礼を受けたとか、ずっと前に本当にそういう特別なクリストが恵みを受けたとき、今、本当に、神様に絶えず望みを置く、苦しいことがあっても、それが祝福という道で、それが良い神の御国への一歩一歩を固めてくださるので、たとえ苦しいことがあって、打ち倒されることがあっても、神の国の一歩一歩なんだと。それを、背を向けて自分中心の快楽を、まずこれを思ってする場合には、その逆になっている。それは当然のことというわけですね。この世は本当に絶えず見開いてなければいつの間にか神様に自分を選んだ道が本当に神様に喜ばれるご意志なのかを見ようとしないでまず自分の好みの通りにしてしまうという、これが多いと思うわけですね。神様のことは絶えず法による愛であり喜びであるけれども他方では絶えずそういう意味での厳しさが旧約聖書から見ても付きまとってきたわけですね。あの霊状態の中から救い出すという深い神の憐れみ愛だったわけなんですけども、苦しいことが起こったらエジプトの方がよくは問題食べたりまだ戻ってできたとか言ってですね、その奴隷状態の方は良かったで、そして自分たちを 苦しみから導いてくれたモーセを殺そうとまでした。そんなふうにですね、ひとたび苦しみや短いから救い出されても油断したら神の民とは全く見えないようなただの人間になっていくわけですね。そしてメッセージの言葉っていうのは自分と関係がないように読んでいくのと、自分自身のことも言われていると違ってくるわけですね。主は人の一歩一歩を定め、人間から安楽に読んだら、なんか良い道一歩一歩、一人に一歩一歩神様は決めてくれるんだ。上下のそんなことをしてくれるとは大きな間違いであるわけですね。ユダなんかはその天気にあったわけです。イエス様から選ばれて、そして最初は主に望みを置いておったけど、だんだんとほとんどユダの国の再興を再び起こしてローマ帝国に近いような武力的なことを一切しないで死にかかっていない人、ハンセン病の人、誰も相手にしない弱いような人、そんな人のとこばっかり、こんなんでは全然エルサレムの再建なんかならないというようなことがあったとも推察されたりするわけです。そして徐々に滅びへの一歩一歩が定められてしまったんですね。それはご意志にかなう、ご意志にかなったことがなされる。私たちでいたら、そういったことを絶えず、心の中で聞いて、朝起きてもまず、神様のご意志にかなうようにと。休む場合でも、あるいは何か自分が二つ、ある道を決める場合にも、どちらを選ぶかっていうのは絶えず問われているということですね。そういう時に、死を仰ぎ、死に望みを置き続けるならば、死が喜ばれる方を選ぶことがある。そうすると、その一歩一歩を固く定めてくださる。でも、安易な方を背を向けてやると、それは、滅び、裁きの一歩一歩固められるということにもなるわけです。そういう意味で、それが気がついたら、すぐに、やっぱり、神様に立ち返ると、そういうことの重要性が言っているんです。それでこの正しき人主に従う29節、そういうことが正しき人、絶えず倒れてもまた神様に立ち返る人、正義の人っていうのはそういうことで、時代劇に出てくるような表面的にですね、権力を持って、力が、まあ、水戸黄門なんかもですね、これ見えぬかとか言って、読み解くになると。この権力の光に頼ってしてる、ことでですね、それは正義の見方って簡単なわけです。それを見せたら、いいなと。でも本当に正義っていうのは、そんな風に目で見えるもので、これいいんかなんて言ってするものでなくて、目に見えない神様の演出があるから、イエス様のように水戸黄門でバーッと時は逃げ去るようになって余計に集まっていて殺されてしまうということさえ起こったわけです。で、正しく人皆さんが死に従う人ということからこれはこう言っているんですけども、本来は正義ということですね。神様に良い正義で、もって34節に出てきます。これが、中心的なことが2回出てくるんですね。この37節、最初に出てくる節句人、主に望みを置く9節で、最後に34節、ですね、5回に出てくるところも死に望みを、そうすれば死を継がせると、まず神の国を求めやっているイエス様もそうですね。神様のご支配、全能だから神様のご支配があるんだと。 で、これが、信仰希望愛っていうの、希望、信望。で、この死をつかせるっていうこと、この人生の貧しい人はどうして、新約聖書で、あの、有名な三条の教えで引用されたときに、柔和なものは幸いである。あるいは血を消すと引用された。柔和っていうと、謙遜な訳する場合もありますが、一つの特目、性格ですよね。生まれつき柔和な人っておるわけです。生まれつき、激しい言葉を使う。生まれつき言い方が穏やか。柔和っていうのはそうですね。生まれつきそういう人もおるわけですね。生まれつき柔和でない。なんかというと激しく突っかかっていったり。そのような一種の特目として受け取られることです。ですけども、柔和っていうのとはどうも程遠いなという激しい、議論したり、交流したり。実際、激しい、そういうなければ、15年も間違ったことやったり、激しい暴力を、なんとか、それに立ち向かおうと思って、校長であろうと、教育委員会であろうと、出かけていってですね、直接談判なんて、激しい爆なんか、これできないところがあるんです。一方では、この激しい数学に、ですね、本人の人たちにやっていけんといって、それは、そういうふうに、反感をしても当然できるわけですが、これはその性格的なんですね、柔和とかどうも。それ、本来は柔和というものとは全く違かったわけですね。戦争になるんです。その特目ではなくて、何らかの形で苦しめられている人、そういう人は限って血をつくんだと、ということだったわけです。それをギリシャ語に訳した人はプラユスという、柔和と一般的に訳されるギリシャ語で訳したから、新約聖書の原点はギリシャ語ですので、それでそれから訳するとそうなったわけ。でもそれは今度は旧約聖書の言葉からの、あのエリエリ様が騙されたんです。旧約聖書になった言葉だから、今度はギリシャ語は原点じゃなくて、旧約聖書、ヘブル語は原点なので、あの場合は。柔和なものというと。そこに遡らないといけない。だからさっきのフランシスコ教会のように、苦しむもの、圧迫されて、苦しむものは氷結というふうにするのが本来なんですね。だけど、柔和プライスというギリシャ語は、この苦しむものというのを持ってないものだから、ここでこのように、血が全く違ったニュアンスで受け取れるようになった。でこの血を継ぐということも何のことかよくわからないです。私も40年以上前に初めて聖書を見た時の有名なところですから、言わない人って私には全然自分と全く当てはまらない。恋も関係ないな。血を継ぐったって、どういうことや、財産土地をもらうのことも関係ないって、最初に読んだときから、ある定期間ですね、言語とか何とか。あの、わかりやすそうな言葉は全くピンとこなかったわけですね。柔和な人たちは幸いだと。その人たちは血を受け継ぐとか言ったって。優しそうな人は第一を財産を受け取るよ。そんなはずがないではないかという。大きなクエスチョンマーク式だったわけです。それは、旧約聖書のこの箇所から取っていたからですね。そして、血を継ぐという言葉が、新約聖書では大きな意味が変換されたわけですね。この共同点は、旧約聖書は常に新約聖書、キリストを意味指し示しているけれども、新約聖書では、これは、この旧約では血、約束の血を受け継ぐ。神に約束されたパレスチナ。エルサレムを象徴する。それに固執してですね、北らの大きな迫害以来、神の約束の地だということで、ヨーロッパいろんなところから続々とアラブ人がいっぱい住んでいたところに、 帰っていったわけですね。あのアルプスの何千メートルのところ、ドイツに来たら白亜紀を越えて、タコはほとんどないまで、裸足みたいなところで凍え死んだりとかして、しめやけになって、途中で死んでいたり、そういう普通では考えられないような困難な、あのアルプスを越えてまでイタリアまで降りて、そして船に乗って、そんな風にどうして隠れもできたかわかりませんが、エルサレムまで到達したという人たちもあったんですね。あの途方もなく困難進行ですね、死を確保しているのか。現在でもアメリカからイタリアに向かってですね、難民がすごい高い代価ブローカーに習って、そして国が沈むと何百人が転覆して死んでしまう日がよく起こっている。だから本当に人間を追い詰められたら、日本ではそんな追い詰められた状況にないからですね、日本の国がどんどん攻めてきて、領土を取られていくとか。わかりにくいだけではわからないわけですね。で地を作ったのはそういう意味でですね、ユダヤ人たちは、もう一通りこのパレスチナの大地は我々のもんだと。でもここに相当数が帰ってきて、1948年にイスラエルの国を建てた。アラブ人が落ち抜いたところに真似せんでもおらんだから。そしたら主義の指定エジプトが一斉に襲いかかったわけですね。で、殲滅すると。ユダヤ人の国家を殲滅するとまで言って、そうしたら誰も予想できなかったんだけれども、イスラエルの方が勝ったというのが起こったんですね。まあ、その後も何度もそういう戦争が起こったわけですが、それは非常に強固なね、まあ、確信だったんですよね、この。でも、一部の人はですね、そのように地っていうのはパレスチナの限定するのは本来のユダヤ人の高い精神じゃないと。だから、アフリカのケニアと、一部のそういうところに、ユダヤ人の新しい国を建てようという人たちを持ったわけです。そこが、キリストが出てくるまでは、そういうふうに、地方を受け継ぐったって、イスラエル人は特別の情熱を持ってたわけです。だからそうなんだけども、だけどそれが元で、今に至るまで、世界の様々な紛争っていうのは、ユダヤ人が関連してやるんですね。あの、アメリカの大きな事件でも、そういうことと関連しているところがあるわけです。今も、テロといったらイスラム、ということありますけど、イスラムは旧約聖書を母体としてのことでありながら、マホメットを最終的な救い主とする。で、天、武力を持って征服していくというところも、キリストの報告と全く違ったものがあり、テロといえばイスラム関係と。読んだったら、そう、コーランに書いてあるからですね。地を継ぐとは一体どういうことなのか。これは新約聖書では、神の国を受け継ぐというふうに変わったわけです。目に見えるどっかの土地ではないと。これも大きな転換だったわけですね。で、新約聖書の言うと、非常に重要なことになっているわけです。神の国を受け継ぐということですね。この点はさまざまな箇所で言われているわけです。 ちょっと、まあ、思い出していただいてもいいわけですけれども、イエス様が言われた最初の有名な言葉にもそれが既に現れているわけですね。今日の中で、心の貧しい人、心という本来の言葉ではなくて霊という言葉で、ここをハートとかいうふうに訳しているのは、どこの外国語訳でも一つもないわけです。日本語訳だけがこのハートにある心情、情状的な心って訳してしまったので、これは本来ギリシャ語のレイ、プネウマ、レイという言葉なんですね。プアインスピリット、レイにおいて回すとかもみんなそうです。心というのは情緒的なこと。レイってもっと深い意味を言うわけですよね。霊において回す、要するに持ってると本当に思わない。愛がとってもじゃないけど、愛がな、信じてもない、信じてると本当に信じてよく、従えない、信じておいても従えない。普通に霊、この深いところにおいて、自分は持ってないなと思い知った人を霊において回すみたいなので、天の国、地上の国じゃなくて、天の国はその人たちのものなりっていう、はっきりと約束されているわけです。地上の国ではなくて、私たちの国籍は天にあるというふうに、私たちの祖国は日本でもどこの国でもない。天の国だ。このように、その最初に宣言されているわけですよね。これがずっと後々まで続いていくわけです。この点はいろいろありますが、エフェソ書でも最初に書いてありますね、第1章。エフェソ書の第1章を見てみますと、14節ですね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証となっている。私たちが受け継ぐものはどこかのある土地ではなくて、御国だ。神様の国。それこそが私たちが受け継ぐものだということなんですね。こういうこと本当に思ったら、今回の戦争も、のことはあんなこと起こらなかったんですね。ウクライナが、ロシアが、かつてソ連と一緒の国だった、ここはロシアにもよくあると、とか言ってですね、クリミア半島を侵攻して取ってしまった。そしたら麻生とかいうふうな日本の総理が、いや、沖縄が北海道、どこが取れるかわからないって言い出した。100コンビ増強しないかと。全然歴史が違うわけですね。かつては同じ国でおったわけです。少し前の。で、ロシア人のウクライナも非常によく似てる、ロシア語も。民族性も非常によく似てる。だから親戚村のいっぱい両方に住んでた。そういうことだから、まあ、 が権力力のある人が戦争揉めて揉めて8年間も揉めてるから奪い切ってやろうと思ったんで、北海道地域はそんなん全然揉め事じゃないから、いきなりそんなことも教えていたほしいんだなんていうのかも、この歴史を無視したようなことですね。で、ますます軍で増強しないかとか言って、本質的にはですね、その私たちの本当の国は天の国だと、真実や愛の国だと、人を殺したりするところではないと言ったら、クリミア半島、そのあたりの南西部地帯、朝鮮とがずっと8年も続いてた。それをクリミア半島を戻しの明け渡すと、明け渡すより半分にいてもって前から言ったように、住民として本当にクリミア行きたい、クリミア、ウクライナに着きたいものを着きたい、ロシア側に着きたいものを着きたい、半分にでもして自由に交流するようにしたら、今起こってね、世界中の様々な景気が起こらないわ。最近も出ていたけど、医者が特にクラスター爆弾によってですね、ウクライナは世界一おびただしい破片が出て、それが 爆発すると足が吹き飛ばされるんですね。それで足が手が吹き飛ばされた人は、このまあ、わずか半年で1年で、非常にイギリス5年間、ドイツからの空襲爆撃を他人使いと向けている、もっとたくさんの人がゴンドンボンとですね、足や手が吹き飛ばされている人は、そのウクライナの病院に運び込まれているんです。そんな恐ろしい犠牲がですね、出て、他の国にはどんどん軍事競争が強くやれ、北朝鮮も運用するように飲むと、全世界におびただしい悪い影響を起こしているわけですね。基金がいっぱいに走って大きなダムを破壊して大洪水が起こった。それもそのように目に見えるほんのわずかな領土をですね、絶対に譲らない、譲らないと、武力にかけても譲らないと。それをウクライナ側はですね、そういうふうに今言った平和交渉で一つたら一つもこんなこと起こらなかった。日本もずっと軍事力、防衛費が10年かも、下がり続けてきておられるんですね。こんなに言ってばかりですけども。ですから、この水田骨は、分かりやすくて、整理が与えられてないと、私たちは本当に受け継ぐものは神の国だ、ということは全く分からないから、武力で、要するに相手を殺して殺して、いくら破壊しても、奪い取るんだ、という。動物以上に残虐なことをしてしまう。動物だと欲しいものを食べたら、もう、お腹いっぱい食べたら、もう、しないわけです。日本も、泥沼に、ますます入っていて、ポーランドとか、その、隣国、EU の、も、絶対費用がかかりすぎて、そんなことだったら、人民の国も大変なことになるというんで、もうウクライナの援助をやめようというふうな政党が数が多くなってくるということもある。どうなっているのかですね。はい、そのことで、イエス様が言われた、地理権でもって、奪い取ろうとするのは、それによって滅びていくという。このことが、非常に、現在我々の目の前で目の前に行ってあるテレビとかの放送でも言われているような時代になってしまったということですね。はい、そういうことで今日のところですね、困難な状態になっておるわけですが、真理は変わらないということですね。どういう状態になっても真理は変わらない。真理がこういう形になって目の前で、あるいは世界に目の前で起こりつつあるというわけです。国を受け継ぐと、これがキリスト者の本来受け継ぐものなんだということを私たちは絶えず思っていないのでは。 祈りでもだから御国が来ますよ、死の祈りでも言われたことですね、
うん、
で最後のコロサイ書のところにもありますね。コロサイ書の今後に寄せておきますが、コロサイ書の3の24ですが、あなた方は御国を受け継ぐという報い、良き報いを主から受けることを知っています。あなた方は主イエスキリストに仕えている。そうしたら、特定の土地とかじゃなくて、目に見える大地じゃなくて、御国の結論だ。こういうこともですね、三条の教えで、弱い者は幸いである、そして主を受け継ぐであろうなんて言って、分かった気になったって、もう全然分かってないって言って。あのままにしていいのか、ないですよね。聖書というのは分かりやすい言葉で書いてあるからといって、それで分かってしまうんじゃなくて、いろいろなことをつながりやっている。ということが分かります。私たちの一歩一歩。それも絶えず、死を仰ぎ見る。そういうことがあったら、この御国を受け継ぐ、御国への一歩一歩となっていく。
うん、
でもそうでなかったら、全く違った方に、だんだんと私というものが枯れていくんだ、
うん。
このことを、私を恐れるっていうことが、私を恐れることは、不明期の始まりだっていうぐらいの、そういうのを恐れを持ってないと、このぐらいの人だったら誰も見てない。この人たち別にどうですけど、他の人もこれ必要じゃないかとか言って、人間を見て、まず神様に聞いてしなかったらは、確実にだんだんとずれていくということ、こういう時代にて特にあたるということですね。今日のところですけども、死を仰ぎ見るの一歩一歩ということを、常に、それのために祈りだってですね、祈るとも、まあ、大事でありますから、祈られ、祈り合うことがなかったら、つまりか覚めてしまうという、多くの現実を、見てきたからっていうわけですね。
うん、
はい、以上です。
うん、